主イエスキリストの皆をなす私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も来て働いてさっきその期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆様の上に感謝します。イスラエルチームはですね、無事帰国し、新年がですね、始まりました。神様、特別な今年ですね、年となるというふうに思いますけれども、まず言葉を持ってですね、神様の神様と同時に感謝したいと思います。その後でこの、ちょっとまずパウロ牧師が帰ってこられて、今日礼拝の中で明かしされると思うので、またそれを聞きつつまた聞いていきたいと思うんですけど、イスラエルチームの音声が出てるのですね、皆さんそれを聞いてみていただきたいと思います。世界の終わりの後ですね、出版されました、お祈りを感謝します。これから僕のことを聖書ということで出していて、すごく、不安なことが知るということがすごく重要なことなので、ぜひですね、読んでまた用いていただきたいというふうに思います。先週も話しましたけれども、私はその観覧前経験説ですね、観覧の前に経験されるということを教えられて、こうちょっと、福音の方々はほとんどそうだと思うんですけども、そうやってこう、入ってきました。でもそうではなくて、観覧中経験説であり、そして全ての人が悔い経験されるんじゃなくて、残される人がいるということをですね、聖書からはっきりとこう語られて、本当にですね、私たちは目を覚まして、私たちに与えられている使命を全うしなくちゃいけないんだということをさらにですね、こう本を通してこう教えられています。また秋元牧師がですね、言っておられたんですけれども、終末に関する本はいろんな方が出しているんですけど、今回この本が出されたことの特に一つの大きな特徴は、千年王国ですね。私たちイエス様がその大観覧時代が終わって、7年間の観覧時代が終わって、イエス様が地上に、オリベ山に地上に再臨されて、そしてここから千年王国が始まるんですけど、千年王国の事柄やその後の新天新地ですね、イスラエルに降りていく新天新地、そのような事柄がですね、この地を巻かれてなくなって書いてありますが、この地上はなくなるんですね。でも千年王国がこの地上なんですけど、ここから新天新地は違うんですね。なので、そういったこととか、御霊の体に変わるとか、そういう事柄がこう本にそういう書かれているんですけども、その事柄がすごく主がこう多くの方々に語っているんじゃないかということを言われていたんですね。なので、今まで週末の本関する本っていうのは、いろんな方々がこう書いておられるんですけども、その永遠に関することに関してすごく述べられている本、聖書から述べられている本なんですね。ぜひ見ていただきたいと思います。私たちも今この時代に生かされているんですけど、やがては死んで、そして天国に、そして千年王国ですね、私たちが生きている間にこうイエス様が再臨される可能性が高いと思いますけども、その後千年王国、必ず終わりに3年国、そして新天新地が始まっていきますので、私たちも永遠にこう生きる、永遠に向かって生きているということをですね、その中の今の歩みであるということを覚えつつですね、歩んでいきたいというふうに思います。見本新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今年の御言葉がですね、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネくなったというところと、主の道を用意し、主の取られる道をまっすぐにせよというこの、ルカの福音書の3章の2節と4節の言葉についてですね、書いていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、ちょっとイスラエルチームの証ももうすでに載ってますので、今週と来週載っていくと思うんですけども、見ていただきたいというふうに思います。あと、なんか癒しの証は50番の癒しがいろいろ気になって癒されたというのが載ってますけども、見ていただきたいと思います。で、ですね、新年が始まりました。で、今年ですね、与えられた御言葉をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ルカの福音書ですね、3章のところですけれども、もう一度お読みいたします。 2節からですね、アンナスとカイファは大祭司であった頃、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そのことは預言者イザヤの書の、イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。でここはバプテスマのヨハネが現れたところの記事なんですけれども、ここから特にこの2節の神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下ったっていうところと、4節の後半の主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよというのは、今年特に神様が私たちの胸に与えてくださったという言葉なんですね。そのことを覚えていきたいと、先ほども明かしてくださったんですけども、この言葉がですね、全てのことが始まる。で神の言葉が荒野でザカリアの子のヨハネに下った、バプテスマのように下ったところから神の働きが始まっていたり、この神様が語られるところから全ての働きが始まっていくということなんですね。であれのと秋元牧師は面白いこと言っておられましたけど、関ヶ原の名前でですね、両軍がぶつかるんだけど、その、関ヶ原で暮らしていた人はまさかその原っぱでですね、そんなことが起こるとは夢思わないですね。で関ヶ原の戦いが始まったのは、その両軍の大将が、その行けって言ってですね、この合図をした時から始まったんじゃなくて、もう徳川もちょっと構えていてですね、でもうその上司のことが分かっていて、そして前もって用意していて、わざとそこにこうぶつけてきたっていうか、だからもうそこからも始まって、関ヶ原の戦いもずっと前から始まっていたっていうことを話しされてですね、で神の言葉もそれと同じように、もう語られた時にもそれは始まってるんだ。でそれはですね、そのもちろんその後にこの成就が始まってくるということだから、私たちは神の言葉を語る時にそのままそれを受け取るっていうことをですね、成していくっていうことが語られました。なので例えば個人の働きでもそうなんですけども、神様の言葉が与えられて、それがこう確かにこう成就してきているわけですね。そして5月にドライブが始まりましたっていう言葉が与えられたんですけれども、それは私たちに与えられた言葉なので、そして大川先生もそれを示されたときにこう言っておられるということなんですけども、その神様の言葉が語られたということも、私たちの中にリバイブが始まっているということなんですね。で私たちの周りにその別に親族家族もまだ救われてきてないし、福岡の方もそんなに何十万何百万の方が救われてないって思う、目で見えてないところがあると思うんですけれども、でも神の言葉が語られたときからもうすでに始まっているんですね。ただもうリバイバルはこの地に始まっているんです。で私たちの中に、私たちの家族の中に始まっているんですね。私たち自身もこう変えられていくということをですね、覚えていきたいと思います。で御言葉をそのようにこう受け取るということをですね、この今年なしていきたいと思います。なので私たちもその個人的にも教会としても、言葉が与えられたときにそれはこうそこから始まっているということをですね、覚えていただきたいと思います。なので約束の言葉が与えられたら、それも始まっているということをですね、覚えていきたいと思います。そしてもう一つは、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよというところからこう語られているんですけれども、私たちが歩む道というのは、この私たちの考えの道ではなくて、主の道であるということなんですね。なので今まで個人の働きとかいろんな働きをしてきたんですけど、誰にも褒められてないっていうか、逆にこう批判されたり、中傷されたり、作り話をされたりしてきたわけなんですけれども、でもその中でですね、神様が それは神の働きなので、私たちはその中でみんなに褒められることが目的ではないわけですよね。なので私たちもこれからますますそうだと思うんですけど、神様の栄光が表されてくるので、これは神の働きなので、神の栄光を返すということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。それがですね、すごく重要なことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね。で、この2つのことが与えられたので、心に留めておきたいと思います。そして、また今日ですね、パウロ牧師がメッセージを語っておられると思うので、またそれをですね、皆さんもぜひ聞いていってですね、いただきたいと思います。この中からさらに神様多くのことを語られていくんじゃないかなということを思います。 だあのこの中で、もう一つ6節にこうしてあらゆる人が神の救いを見るようになるって言葉があるんですけど、私たちの歩みがその主の道の歩みなんですけれども、それはあらゆる人が救いを見るようになる歩みであるっていうことをですね、まず私たち一人一人がはっきりと覚えていきたいと思います。皆さんが通ってきた道が、いろんな困難や忍耐してきたこととかですね、いろんなことがあると思います。それがこれから大きく神様の栄光のために用いられていくということをですね、覚えていただきたいと思います。そして多くの方々の救いのためにそれが用いられていくということをですね、私は覚えつつ歩んでいきたいと思います。でですね、今年の言葉を覚えていきたいと思います。また福岡教会ですね、先週お話ししましたけども、ピリピリとの手紙の3章の13節から14節のところをですね、ちょっとお見せしますけども、兄弟たち、私は自分はすでに捉えたなどと考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。この言葉が与えられたんですけども、パウロは後ろのものを忘れて、そして前のものに向かっているということを言いました。パウロにはすごく、パリサイ人としての栄光ある、この肩書きとか経歴とかその血筋っていうのはあったんですけども、そして、もう一つ逆にそのクリスチャンを迫害してしまったという、そういうですね、本当にこう、なんて言ったらいいのか分からないですね、そのパウロにとってマイナスと思えることがあったわけですけど、どちらもパウロは後ろのものを忘れ、前のものに向かって進むということをですね、言っていて、そして一心に目標に向かって歩みなさい、歩んでいるということをですね、パウロ自身がそう言っています。で、私自身も、先週学んだんですけども、イエス様から目を離さないということですね、そして御言葉から目を離さないでいくということをですね、ありました。人々に与えられた使命と計画があるので、それを私たちは聞いて知って、そしてその計画の方を歩むということをですね、求めていく必要があります。私一人一人がこの輪の時に召しておられるから、それを用いていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてもう一つは永遠に目を向けるということなんですね。千年王国とか新天神地の鏡に私たちはこう導かれているわけなんですけども、本当にこう天国の確信を持っている人はこう揺るがないし、ぶれないということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。これらのことを覚えつつですね、この感謝、この胸の与えられているこの信念の御言葉に立って、感謝と賛美ですね、引き下げの波をですね、さらに成していきたいと思います。で、今日はですね、第一ペトロの方を開いていただいたんですけども、第一ペトロの、2章の6節ですね、もう一度お見せします、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることはないです、ね。ここからお話をしていきたいと思います。一言お願いいたします。愛する天のお父様に、言葉の時はありがとうございます。もしは必要なことを語らせ、導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。で、私たちというのはですね、特別な時代に生きていて、またすごくさっきも言いましたけども、その終わりの時代に生きている者たちなんですね。で、この時代に起こってくることというのは、私たちにも降りかかってくることであります。だからクリスチャンだから何もこう困難がないということじゃなくて、同じ困難や問題も私たちの上にかかってくるわけなんですけれども、でもこの彼の言葉は永遠に変わらないんですね。彼に信頼するものは決して失望させられることはないということですね。で、さっきノリコ少しお話しくださったんですけども、がんの方の歌詞を、イスラエル人のがんの方々の歌詞を聞いて、私もその音声で聞かせていただいたんですけども、松崎さんという方でですね、お医者さん、女医さんなんですね。なので自分がお医者さんだから、その思い込みとかそういうんじゃなくて、そのどの程度悪いがんならがんで、どの程度また悪いのかとか、自分の体をある程度測れるわけですよね。でも自分で医者なので、自分のことがある程度分かるんですけども、その方がですね、2年前に 肺がんですというこう告知されて、そして大きな手術をしたわけなんですね。それはまあ成功したんですけども、その後になって今年の春になって、あの、肝臓に転移していたということが分かってですね、そしてあの、もうお医者さん、ドクターからはもうその末期ですっていうことをこう言われてしまったわけなんですね。 でもその時に見方を変えるとですね、見方を変えると、そのお医者さん医療以外で神様によって癒しや奇跡を見る、こともですね、対応する、この大きなこう転機にこう来たということをですね、彼女は、それを受け取ってですね、そして徹底してこの信仰の歩みを始めたんですね。でまず言われている本をですね、病気が治ることの祝福と病気になることの祝福の本をですね、読んで、ボロボロになるまで読んで、そして周りに平田さんのですね書かれた恐れかの解放っていうもう一つの本をこうボロボロになるまで読んで、でその中で癒しや神様の癒しや奇跡をなされるっていうそのことの原則ですね、それをこう彼女が学んでいったわけです。そして何を知ったのかというと、ガンディーズ・ワーキング・フォー・マイ・グッド、私、神様、私の益のために今働いてくださっているということを毎日100回ですね、なんかもう昨日からもう実践して40回もやったっていう方がいますけども、100回ですね、毎日こうやらせてみて、もう自分の命がかかっているので、もうかけたわけですね、神様にかけてるわけですね。そして自分に与えた御言葉は10ぐらいあったそうですけども、それを徹底して告白していったわけですね。そして感謝をしていました。私が今末期がんになっていることを本当にこの中に素晴らしいこの上ないこの喜びであることを感謝しますと。そして私はもう主に信頼しているので失望させられることはないと。また娘はあなたは癒されましたと語られたので、私はこのがんは癒されますと。そして私はそのがんになる前以上にですね、この子がんになったことを通して神様の素晴らしい恵みを体験し、また祝福を受けるということをこう告白をし続けていったわけなんですね。で、し続けていったわけです。で、その中でですね、その転移したって言われたのは春だったわけですけど、その中で、5月にですね、リバイバルが始まりましたっていう、 こう胸に言葉が与えられましてね。で、その時にその時からこうお医者さんに行ったら、その腫瘍マーカーの数値がこう下がっていたそうなんですよですね。で、お医者さんも不思議だと言ってですね、で、あれはこれはだと肝臓がんとは言えないって言われてですね、あれは肝臓がんではなかったって言い始めたそうなんですね。で、本当に不思議なことが起こってるってことを言われたそうです。でもその後ちょっと厳しい状況になってしまって、肺にですね、この人もともと肺がんなんですけど、肺に 1.7 キロの水が溜まってしまったそうなんですね。1700ミリリットルですね。で、そして普通がんの方はですね、重い方はその余命1ヶ月で、この少し元気な方もですね、3、4ヶ月でこうこの肺の水が溜まったらもう終わりっていう、そういうこうサインだそうですね。これだけ溜まっちゃうとですね、もちろん抜いたんでしょうけども、でもその中でも今度はこの信仰のためを徹底していったわけですね。で、そして、自分はお医者さんだから、ある測れるわけですね、自分の今の状況っていうのは。でもその中で自分の目に見える状況じゃなくて、こう神の言葉にこう立っていったわけです。で、最初はすごく弱々しい信仰だったんだけど、この100回を続けてこう信仰のために徹底したので、自分の信仰がこう固くなっていったっていうことですね。やりきっていくようになっていったっていうんですね。その中で今度10月に調べたら、なんとその全ての腫瘍膜がこう下がっていたっていうことなんですね。すごく下がっていて、で、お医者さんにそのイスラエルチームに行っていいですかって聞いたら、いいです、もちろんいいですっていうふうに言われて、そこまでこう良くなってたっていうことなんですね。それで今回のチームに参加されたっていうことなんですけども、そして彼女が言ってたのは、その、自分はがんになったけども、その、 まあ、悲惨なその癌というその病気になってしまったんですけど、私はそのこのことを通してこの宝くじに当たったようなものだと思うんですね。宝くじに当たったとか、そのなんか金塊を見つけたとかですね、そのようなこう滅多にこう当たらないものにこう祝福にこう受けたというふうに思っているというふうに言われたんですね。私はこのことを通して本当に神様の力と、そして神様の愛を知ることができたということをですね、こう証ししておられたんですね。で、私の自分の人生の中で初めてその感謝することと、そして告白するということをやりきった、初めてやりきったということをやったそうですね。でその中で奇跡と技が起こってきたわけなんですけども、もう一人の方もそういうふうにこう言われてたということなんですけども、このそれが大きなですねポイントでありました。で今日のテーマは、彼に信頼するものは決して失望させられることがないっていう、彼にというのは神様のことであり安田のことですけども、私たちが失望させられることが毎日あると思うんですよね。でもそれを私たちが確かにこの言葉も与えられているので失望させられることがないんですけど、この言葉のように私たちの信仰の応答をしてですね、さらに徹底をするということを成していきたいと思います。こうある程度感謝するとか、ある程度告白するということはこうできていると思うんですけど、もう耳にタコが言われる言われているので、でも私たち、彼女たちはもう精神がかかっているので、自分の命がですね、そしてお医者さんからはもう治らない末期で、あと余命とか言われているような状況なので、本当に神様だけにより頼んで行くことができたというのは一つ、それも大きな恵みだと思うんですけども、徹底していったわけですね。私たちもその今年その中途半端で確かにこの歩めない時代に入っていくと思うんですね。なので徹底して神様の方に立って入りましょう。で私たちに何がなくても神様には全てがあるので、告白とですね感謝を徹底していきたいと思います。また皆さんの中でもいろいろ忍耐してきた方ことがあると思うんですけど、その成就っていうのをですね、これから見ます。なので私たちは最後はですね、感謝を徹底し、そしてですね神様の技を共にですね今年たくさん見ていきたいというふうに思います。そして言葉は重要なので、個人的にも言葉をですね受け取りましょう。そしてその言葉を握って、言葉が来たらですね、もう私たちの勝ちなんですね。なので私たちはこの言葉を受け取るということをさらに出していきたいというふうに思います。で元に戻りますけども、アラノでザカルの子ヨガネに御言葉が下ったと、その下った時から神の働きが始まったので、神様が語られたらもうそこから始まるということをはっきりと覚えて、神の言葉をしっかりと受け取ってですね歩んでいきたいというふうに思います。旧約聖書にギデオンという人が出てくるんですけども、ギデオンはすごい弱虫で臆病者で、そして確かにイスラエルの中でその一番弱い人だったんです。弱い部族の中の中もまた一番最も弱い人だったんですね。そして実際に彼の性格って臆病だったわけです。でも主の使いに来て勇士よって言われたんですよね。勇士よって、でそこから彼の人生っていうのは全く変わっちゃったんですね。彼の実質は本当に勇士だったんですけど、でもそれが現れていませんでした。でも彼が神様の言葉をですね、何度も何度もこう確認するわけですけど、もしあなたでしたらこうしてください、ああしてくださいってこうたくさん確認はするんですけど、確認が取れたら彼はそれを受け取ったんですね。自分神様が語られたことを、そして従っていったんですね。その時にこうギデオンを通して今までにない勝利がですね、どこにもない勝利が表されていきました。で言葉から始まるっていうことをですね、はっきり覚えていきたいと思います。そして上にはもうリバイバルが始まりましたって言葉が与えられているので、私たち家族にも親族にも教会にもこの地にもリバイバルが始まっています。なのでそれからこれがさらに表されてくるということを覚えて、信仰の歩みをですね全うしていきたいというふうに思います。私は一番なんかこう信仰がその試された時っていうのは、まだ長野に行った時だったんですね。で その時はその主の十字架に来て、テープを送ってくださる方がいてですね、主の十字架のメッセージは聞いてたんですけど、でもあまりこう信仰の相手がよく分かってなかったですし、でですね、進学生も全然ないですし、何でもこう学んでたわけじゃないんですけど、でもそういう言葉が与えられたんですね。でその言葉によって私は神様に、その前にちょっと悔い改め、罪の悔い改めが導かれたんですけど、でそして言葉が与えられた時に、その言葉によって私はこう動き始めたんですね。でその時ほど何て言いますか、こう信仰が試された時はないんですね。こう 目に見える状況は全然、例えば長野にいた方が全然生活も安定してますし、親の過去もありますし、そして、農地もありますし、自分でそこにいれば安心安全なんですね。でも東京にいて手に職はないですし、いわゆる潰しが引かないんですね。農業してきたんで別に学歴があるわけないし、手に職があるわけがないし、何もないわけですよね。でも妻は一人の赤ちゃんの中にいるという状況で、働きないという状況でしたし、だからなんか頼るものというのはなかったんですね。で自分も病気上がりでですね、でも確かにこう神様の言葉はそこにありました。その時は幸せでも何でもなかったんで、信仰に固く立つとかですね、感謝を徹底するとか、そんなの全然学んでないですし、知らなかったんですけど、でも確かに神様は導いてくださったんですね。私にとって一番大事なことは神の言葉があるかどうかですね。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。どうぞ、既に語られた言葉がありますけども、そのことには神様応答していけるように、どうぞ助けに導いてください。またどんなマイナスと思うことがあっても、私たちは徹底して感謝の対応、信仰の対応を取っていくことができるように、どうぞ助けに導いてくださることをお願いいたします。今私たちの前に、一人一人の前に問題があります。また困難もあります。またずっと忍耐してきて変わらない事柄もあります。しかし私たちがこう忍耐を切らさず最後まで信仰を持ち、また全うしていけるように、さらに助けを導いてください。そして神様が与えてくださっている言葉をしっかりと握ることができますように、助けを導いてくださることをお願いいたします。既に語られた言葉は既に始まっていることをありがとうございます。リバイバルが始まっており、私たちに神様が語られたことが始まっていることをありがとうございます。癒しのために一言お祈りいたします。悪いところがある方はその上に手を置いておいてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。感謝します。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてください。またオンライン見てる、このオンライン電話している方々に触れてくださることを感謝します。イエス・キリストの名によって、一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。子供さんのことに関してご心配している方がおられますが、あなたはそれをさらに感謝していなさい。しかしあなたの祈りが答えられており、わざわざその子供さんに祈っている方に現れてくると幸せられます。言葉を受けている、既に受けている方がいますが、あなたがその信仰を持ち、その言葉に対して、与えられた言葉に対して信仰を持ち始めるときに、確かにあなたは今まで見たことのない神の奇跡と技を見ていくと幸せられます。腰痛の痛みになってします。エスキストのその方々の腰の痛みをその方々にお待ちください。またこの、飯っていうことに関してぶつかってお願いします。ユースケスに一人との飯にぶつかってくる一切の汚れたユースケスになったのを持ち込みます。私が与えている飯は何よりも素晴らしく、またあなたにとって最善であると幸せられます。またそれを奪われてはなりません。それを受け取り、またその道を歩んできなさいと幸せられます。肝臓腎臓のためにします。ユースケスの皆にその方々の肝臓腎臓の働きを正常のために感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。礼を参加します。 幕は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。